今日は天王寺教会の天地観音神大祭の当日となりまして、皆さんそれぞれね、おかげをいただいて参拝の おかげをいただかれることで大変結構なことでございます。私は、教会の方におらせていただきますが、新次先生、家内はじめ皆さんがね、バスで、聖参拝をさせていただきます。そして、新幹線で参拝される方もあります。でそれぞれがね、けがや持ちがないように願わせていただいております。で私は今朝いつもより1時間ほど早く目が覚めまして、二度寝をするとですね、寝過ごす恐れがありますので、そのまま起きて、まあ、神様に、お水やらお茶をお供えさせていただいてから、しばらく台所でお茶をいただきながらテレビを見ておりました。そうしますとですね、幕末の吉田松陰という方なんですね、実像に迫る番組がありまして、つい私もね、それを見ようとかいうような考えじゃなかったんですが、ついついその番組のね、始まりからほとんど終わりまでも、終わりまで見ると、あの朝のお参りの時間にかかりますので、途中で切ったんですけども、見させていただきまして、で私はその神様がですね、今朝はこの番組にはね、私のために見せてくださったというふうにこう思えたんですね。それほど私にとって大切な、まあいい意味でね、私がいただいているこの神様の御用に関わって刺激を得ることができました。で吉田松陰という方は教祖様と同じ時代の方なんですね。でその教祖様がお道を立てられた頃に、あの方は、まあ、最終的に首を切られて30歳で亡くなったんですね。でまあ日本のその後の明治維新を担う若者たちをですね、大勢育てたわけであります。今日の日本があるのは吉田松陰という人のね、大きな働きを抜きには語れないと言われておりますが、まあ、そういうことですね。それだけの、まあ、非常に存在感のある我が国のね、歴史上の人物なんですね。で、もう一方教祖様はですね、その松陰のようなね、派手なことはなさっておりませんが、改めてね、私が思いますのに、教祖様の開かれた信心を今日ね、これだけの方たちが真剣にこう求めてるって、まあ、もちろん吉田松陰も偉い方でね、歴史を動かしたそういう重要な人ですけども、今吉田松陰の考え方をそのまま自分の人生に生かそうとする人はそんなにいないですね。まあいらっしゃると思いますけど、まあ限られていると思うんです。ところが教祖様のこのご信心というのは、その一つのですね、道になってきた。その教祖様のそのご信心を直接触れた人たちが自分の道として歩まれ、そしてまたその人たちの後をですね、この道を歩ましていただいていると今日になっているんですね。今日天王寺教会の大祭に参拝させていただくということでございますが、その天王寺教会がまさに初代父がですね、この道を教えていただいた、そういう教会ですね。でその天王寺教会は大阪教会でその道をいただいた。大阪教会の白神先生は教祖様からその道をいただいた。一時は盲目の苦しい生活をされていた方が教祖様に出会ってお取り次ぎをいただいて、開眼のおかげを受けた、ね、そしてあまりのありがたさにじっとしておれぬ思いで大阪に出られて、 この道を広めようということでご苦労なさったんですね。それが初代白神先生ですね。そしてその教祖様が求められた誠の信心という、その誠の信心そのものをですね、私どものこの音島教会の初代は生涯101年かけて求め続けたんですね。そしてあ、これは本物だと、間違いない、それが万事おかげになるという一言になったんですね。わしはその金光教祖様が信心がすごいということで一生涯求めてきたけど、そうじゃなかったという思いがあったらこんなことは死ぬ間際に言わないです。私をの手を握ってね、一番大事なこと、自分が一生涯生きてきた上で一番大事なことを最小限で表現するとしたら何かっていう、それが遺言でしょ。明治35年生まれの初代父がね、一時道に迷って、そしてこの道に出会って、その道を求め続けてきた、その結論がその一言だと、万事おかげになると。ということはですね、教祖様が開かれた道を初代はちゃんと歩けたということの証明ですね。歩いて間違いなかったよということですね。ですから私もこうして初代父の後を受けてその道を歩ましていただくことができるんですね。だから皆さんにもそれを自信を持ってお伝えすることができておるわけなんですね。もし父がフラフラしてたり本当に信用できなかったら私はついていけませんよ、ね、皆さんもついてこれないと思うんです。だから吉田松陰という方はものすごい歴史上の人物で、これ日本の歴史において欠かせない人ですね。あの方がちょうど長州というところにいて、長州というところはご存じのようにね、関ヶ原の合戦で西側についた毛利家のね系統ですよね。だから冷遇されてた幕府から、そういうその戸様のね、その下級武士の家からそういう日本を変える人物が生まれてきたということですよね。教祖様は一方ですね、貧乏な農家の次男坊であったという、その教祖様が天地の道理というものに出会われる、これもすごいですね。だから吉田松陰はその時代というものを鋭く見つめる目を養われたんですね。そういう長州藩で育ったおかげでね。だからその吉田松陰の師匠も厳しい人だったらしいですね。一方教祖様はその江戸時代の末期農家の次男として生まれ、その苦しい生活をされていた方がですね、いろいろ人生の難儀に出会われた上に天地の道理というものを見つめられるんですね。教祖様の心の中にそれが開かれてるんですね。これは日本のそういうね、長い間苦労してきた日柄法学で惑わされ苦労を重ねてきた日本人の代表みたいな人ですね。子供3人亡くしてるんですから、しかも7つの墓をつかされて、どうにもならない状態に追い込まれた中に教祖様は天地の神様に出会われる。だから神様っていうのはそういうところがあるんですね。人間がこしらえたものと全く違う。人間がこしらえたものというのはね、かえって自分を縛る面が多いんですね。それに気づかれたんですね、教祖様。ですから教祖様は日柄法学だけじゃなくて、その毒立て毒養生というね、当時の常識、食生活の習慣、ね、それから不浄汚れというね、もうみんながもう守らなきゃいけないと信じてたこともそれを乗り越えていかれたね、そういうことを言わないという、そういう天地の道理を伝えるということをねしていかれたんですね。 まあ、この話をしてますとキリがありませんのでこれぐらいいたしますが、今日はその誠の信心ということをですね、初代が教えていただいた権ある天王寺教会へのお礼参拝ということでおかげをいただきたいということでございます。皆さんもね、まあ、皆さんにとって直接それが天王寺教会があなた方にとって大切かどうかというのははっきりしないかもわかりませんが、はっきりしていることは東教会のその初代が誠の信心を天王寺教会でいただいたと、これは間違いない。その初代が残してくださった誠の信心を今私たちがいただきつつある。道というのはそうつながっている、ね、今日はバスに乗ってその大阪への道を皆さん行かれるわけですね。まさにその道をたどって天王寺教会に参拝されることになります。そのことを含めてどうぞおかげをいただいてください。はい、今日も読まれてください。